成長、変化を阻害するたった一つの原因は力を入れること。この番組は太極拳世界大会トリプルメダリスト、独立系コンサルタントの人生戦略参謀ターレン坂本が、最高のパフォーマンスを最長に発揮するための唯一無二の戦略、脱力について、ビジネス、プライベート、心、体、さまざまな角度からお伝えしていく番組です。
脱力で世界を変える、ターレン坂本の脱力のすすめ。皆さんこんにちは。脱力を世界に伝えるターレン坂本の脱力のすすめ、始まりました。メイン MC の坂本晴幸です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。さてさて、ターレン、他県への、ね、移動規制も解除されて、はいはい、こうね、コロナの方もこう、うん、少し落ち着いて徐々に日常が戻ってきたように感じるんですけども、うんうんうん、はい、やっぱりこうなかなか経営者さんというのは安心ができる状態は難しいですよね。
そうですね、こんな状態になったので、昨日久々にですね、はい、セミナーやって、その後延長戦ですね、うんうん、飲みに行って、そういう感じではちょっと日常がね戻ってきたなっていう感じはするんですけど、やっぱりね、はい、ちょっとすぐ気を抜くっていう感じではないですよね。
そうですよね、やっぱりこう予防をしていくっていうことは重要になってくるし、はい、うんうん、それに伴ったなんかこう経営の、ね、仕方もいっぱいあるのかなと。
そうですね、
ついつい考えちゃいますね。
はいはいはいはい、僕のやってる太極拳教室なんかでも、生徒さんはね、やっぱり復活してくれて嬉しいっていう声もすごくあるんですけれども、それと同時に、実際にここのリアルに来なくても何かできる方法ないかななんて、そういうご要望もいただいたりとか、
そうですよね、はい、なかなかリアルでお会いして太極拳できなかったですよね、今までね。
そうですね、でご自身は来たくても会社の方針で、そもそも中華街とかに行ってはいけないとか、
そっかそっか、
言われる方もいらっしゃるし、
そうですよね、はい、ということで、こういったこう何でしょう、通常ではない状態、有事というんですかね、そういう時って、どういうことが大事なんですかね。
そうですね、有事と平常時っていうあんまり分けないことも大事なんでしょうけれども、普段からねそういうことに気をつけてるってことも大事なんですけど、まずは僕の感覚で言うと、ストレス、あまり不安を大きくしないっていうのが一番重要じゃないかなと思います。
なるほど、
気をつけるなっていうことではなく、
はいはい、そうですよね、でそして今日は、そういったあの有事、そういった時のためにこう準備しておくことが重要だよということを皆さんにお伝えしている専門の方に、ゲストでこの後ご登場いただきたいと思うんですが、今日のゲストはナンバーツーワークス代表の馬渡隆之さん、今回2回目のご出演ですね。
そうですね、12月に出ていただきましたけどね、
兵庫からですよね。
ですね、馬渡さん、馬ちゃんと呼んでるんですが、有事とかね、人材育成に強い経営コンサルタントとして、本当にいろんな経営者さんと、しかもいろんな分野の方とね、いろんな形で携わっていただく方なので、ぜひそのお話を聞いていただきたいなと思います。
はい、それではまずは1曲お聴きください。エリック・プラントンで Tear in Heaven。 大森に愛され創業2年、あなたの街の動画屋さん、夢が目標に変わる場所、みんなの夢が集う大森動画工房もターレン坂本の脱力のすすめを応援しています。はい、改めましてゲストをご紹介いたします。営業マーケティングの世界で21年、元東証一部上場企業総合商社で最年少支店長のキャリアを持ち、最新マーケティング研究もしながらクライアントへも率先して活用、財務、人材、マーケティングなど中小経営には一つも欠けてはならないポイントを抑えたワンストップ経営コンサルを展開、ファイナンシャルプランナー、キャッシュフローコーチ、財務や商売繁盛パートナー、ナンバーツーワークス代表の馬渡隆之さんです。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、久々でもないんですけどね、ズームとかでよくお会いしてるんですけど、なかなかねリアルでお会いしませんが、まちゃんどうですかね今。
そうですね、なんか音だけってすごい違和感ありますね、この
組み
合わせで話すると。
確かにね、確かに、
はい、
で今日はね、有事に強い経営戦略ということで、お話しいただこうと思うんですけど、そもそもね、有事に強いっていうのはね、まちゃん的に言うとどんなことなんですかね。
そうですね、はい、そのまあ、今たまたまあのコロナっていうことで、うんうん、あのすごくこう、まあ、経営っていうところに注目しますと、
はい、
あの非常にそのドタバタしているというか、あの本当に苦労されて、苦しんでいらっしゃる方が多いなというのは、
うんうんうん、
すごく感じておりまして、
はい、
そこに、まあ、強いというところで言いますと、
うんうん、
そのまあ有事と平時をその細かく分けないという心構えといいますか、
なるほど、なるほど、
今その国の方もですね、あの BCP って言ってその事業継続計画の計画を作っているところに対して、うん、まあ、厚くその支援をするとかですね、
うんうん、
あのまあ、特にその東日本大震災があった後からですね、東京都内の企業さんとかは策定している企業も増えてきてるんですけども、
はい、
まあ、要するにその有事というのがある前提でのその経営計画、うんうんうん、何かがあった時こういう対応をしますっていう日頃からの心構えといいますか、
うん、
そういうのを持っているところはあの有事にも強いなっていうのは今回も感じています。
なるほど、なるほど、日頃からの心構えが重要だということですね。あと何か、はい、あのまあ、今年オリンピックイヤーだったですけど、
うんうん、
ね、中止になっちゃいましたけどね、その辺のお話も何かあると聞いたんですか。
そうですね、は
い、
あのまあ、昨年特に多かったんですが、うん、まあ、一昨年とか、まあ、そのオリンピックの開催が実際近づくに、近づいてきて、特にですね、もしくは決まった直後とかもそうだったんですけど、
うん、
あのよくその、まあ、年間、まあ、かなりの数の経営者の方とお会いさせていただくんですけど、
うんうんうん、
あの必ず話題になるのがそのオリンピック後って衰退するよねみたいな、そういうこう、よその国を見て、オリンピックの後ってやっぱどうなんのみたいな話になったりするんですね、
うんうんうん、
でよくその、まあ、いわゆる講師としてセミナー講師として招いていただいた後の質問でもそういうことを聞かれたりするんですけれども、
うんうん、
まあ、そこでお答えしてたのが、まあ、いろんな根拠はあるんですけど、まあ、オリンピック後というよりはオリンピックまで多分持たないと思いますよっていう話をあの一貫してさせてもらってたんですね。でその時の話をすごく印象的にあの残っていらっしゃった方から数名連絡をいただいて、
うん、
あの時言ってたことこういうことだったのかって言われるんですけども、さすがにそこでお答えするのは、いやウイルスだなと思ってはいなかったですよということでお答えはするんですけど、
なるほど、
まあ、いろんなそのやっぱり地政学とか帝王学とかいろんなところの研究の中では、まあ、この2022年っていう、まあ、いろんな意味で当たり年って言われてるんですけど、まあ、そういったことも含めてオリンピックの後のことを考えるっていうよりは、
うんうん、
それまでのことを、まあ、先ほどのその有事に強いっていうところで言いますと、
はい、
まあ、そういうことも考えた上での将来予測事業計画を立てていかないとバタバタしてもちょっと厳しいですよっていう話をいつも言ってました。
はい、まあ、じゃあ特にコロナということではないけれども、もう心構えとしてそういう変化っていうのは常に対処しておけっていう教えがあったっていう感じですかね。なるほど、
はい、
そうすると、まあ、この経営者の心構えということでいうとどんなことが重要になってきますかね。
そうですね、やっぱりその、うん、スタッフの方のことをその常々考えて、まあ、例えばそのなんでこの仕事してるんですかとか誰の役に立ってるんですかっていうことも含めて、
うん、
常々発信をしていって確認をするっていう、まあ、スタッフさんと一緒に働くことのまあ、意義といいますか、すぐにこう有事になると人手放したがる人とかもいらっしゃるんですけど、まあこういうことがあった時だからこそまあ、安心してくれって言えるような、
うんうん、
体質を作るといいますか、まあ、そこはやっぱりその財務力とかにも関わってくるんですけども、まあ、日頃のその財務に対しての考え方が直接そういう人のところとか本業のところにも関わってきますので、まあ、例えば、まあ、うちのお客様でいうと資金の大体2年分ぐらいは持ってらっしゃるところが多いので、
お
社員さんには言ってるんですね、今回ちょっとバタバタしてるんだけれどもまずは感染対策をしっかりやりましょうと、
うんうん、
でその中で万が一のことがあって明日から売上がゼロになっちゃっても まあ、2年は守ってあげるからっていうのをはっきりこう言えるんですよね。そうするとスタッフさんもこう、まあ、安心するというか、
うんうん、
その本当に仕事に集中できるっていうか、その今すぐ自分の生活の不安を感じなくていいっていうか、
うんうん
まあ、そういうことを日頃からやっていくと、まあ、こういった有事があってもそこまで焦らないという。
なるほどね、
はい。
まあ、あの本筋であるのはあると思うんですけど、なかなかスタッフさんのことをそこまで考えてやられる経営者さんってどうなんですか、馬ちゃんの感覚として。
まあ、うん、そうですね、その、うん、悩んでいる人は多いと思います。その、うん、何とかしたいというふうに思っているっていうんですね、自分の会社の経営を良くしようと思った時にやっぱ人が欠かせないっていうところに行き着いてる方はいらっしゃるんですけど、じゃあ実際どうしていったらいいのかっていうところまでいくと、うん、まあ、いろんなその例えば経営者仲間の方に相談をしたりとか、まあ、なんかスクールに通ったりとかですね、まあ、そういう方も結構お見受けする感じですかね。ですから、うんうんうん、完全ほったらかしっていうその昔の、まあ、パワーマネジメントっていうんですか、なんとなく行き当たりばったりで何も考えずにっていう方は少ないんじゃないかなとは思います、
うんうんうんうん、
なるほどですね。まあまあ、とにかくね、皆さん気持ちはもちろん経営者としてね、スタッフさんを、より、ね、幸せにしたいという気持ちがあるけど、なかなかそこに向けてこういう状況で動けないという方も多いわけっていう感じですかね。
そうですね、はい、
そのうま、馬ちゃんはねお助けしてると思うんですけど、まあ、実際にもう本当にね2年分のその経営資源が確保されてるっていう企業さんはすごい素晴らしいですけど、うん、そうじゃない方々ですよね。で、
はい、
まあまあね、準備をしておけばよかったって言っても後悔になっちゃうので、後悔先に立たずだと思うので、今の時点でこんなことをやっていけばいいとかね、はい、こんなところまずはこれやっていきましょうみたいな、そんなことがあればぜひですね、心構えとともに、ね、教えていただければと思います。
はい、先日ちょっと、まあ、私も4月までの、 その社員研修とか幹部研修が全てキャンセルになっちゃったもんですから、
うんうんう
ん、なんかできることないかなということで、オンラインで経営者向けのこのコロナに対しての今すぐやるべきことということで、
ほうほうほう、
3回ほどちょっとオンラインセミナーをやりまして、
うんうん、
まあ、延べ80社ぐらい来られたんですけど、ここでまあお伝えしたのはですね、まあ、今少し落ち着いてはきましたが、当時本当にまあ、真っただ中というか、一番バタバタしてる時期でしたので、
はい、
まずその昼間のテレビ見るのやめましょうっていうのを伝えまして、テレビとか新聞とか、まあ、夜の放送もそうですけれども、とにかくテレビを 見ない方がいいですねっていう話を最初にしまして、でというのもその決まってないことに対してこうああだこうだっていう議論をずっとされてるもんですから、例えば融資の制度だったり、
うん、
給付金制度とか助成金制度についてですね、ああでもないこうでもないわからないとかですね、いやそれをそのプロセスを知ることよりも実務に生かさないといけないので、まあ、決まったことをまあ1秒でも早く取り入れるっていうのが経営者の仕事だと思うんですね、なのでその当時の、まあ、セミナーに来られた方はすでにもう4月半ばとか5月前半でしたから、
うんうん、
初動としては、まあ、僕の中ではそれでも遅いと思ってまして、
うん、
で今すぐできることは何かっていう話をしたんですね。でそれが、まあ、例えばコロナの制度融資を使うとか、
うんうんうん、
助成金とかですよね、まあ、そういう、こう決まったことをいかにその情報として政策をリサーチして、
うんうん、
落ち着いて自社に取り入れていくかということ で、まあ、一番やっぱり一番一丁目一番地になりますけど、まず資金調達しましょうということですね、
はい、なるほど、
はい、
うんうんうん、
でそれを、まあ、2月から言ってたところはもう3月中にはもう入金されてたりしたんですけど、もう7月5月の段階だと政策金融公庫がまあ2ヶ月待ちとか、
うんうんうん、
まあ、そういう状況になってましたので、やっぱり決まったことを早く先読みして1秒でも早く取り入れるっていうことを伝えました。
なるほど、なるほど、
はい、
ということは、まあまあ、マイナスな情報はなるべく入れない、不確定な情報、
ね、そうですね、はい、考えても仕方ないことは、うん、聞かないようにするっていう
、うん、そうですね
、はい、
なるほど。じゃあその辺をその辺の馬ちゃんの教えを生かして、これからねこの経営者としてどんなことをね念頭においてこれからの経営に当たっていけばいいか、ちょっと馬ちゃんからの一言お願いしていいですかね。
そうですね、そのなんかネガティブになれっていう意味ではなくて、うんうん、あの何かあるよっていう前提で、まあ、計画を立てていかれると、
うんうん、
それに沿ったその資金の戦略が引けたりとかですね、人材教育できたりしますので、
うんうんうん、
まあ、これからも多分その、まあ、日本なんか特に地震とかも多いですし、
うんうん、
まあ、津波とか、まあ、いろんな過去の事例見てもまだまだ今後も何かあるかなっていうことを考えますと、まあそのことを予測してやっていく。で、あとはその一人で抱え込まないっていうことですかね。まあ、やっぱり一人で孤独で考えてもネガティブになっちゃったりとか力入っちゃったりしますから、まあ、やっぱり良き相談者を近くに持つっていうのは一つのポイントなんじゃないかなっていうふうには思います。
確かにね、やっぱりね、うん、話せるっていうだけで全然違いますからね。
はい、
はい、
はい、ということで、ね、ちょっと時間が、ね、ないのでこんな形になっちゃいましたが、貴重なお話本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日のゲストはナンバーツーワークス代表の真渡隆之さんでした。ありがとうございました。
ありがとう
ございました。
はい、それではここで1曲お送りします。ガンズ&ローゼスで Welcome to Jungle。 小さな会社の儲ける力を育てるスマイルマネジメントオーディットシステムの小野沢純一税理士事務所もターレン坂本の脱力の進めを応援しています。はい、今日はゲストにナンバーツーワークス代表の真渡隆之さんにお電話にてご出演いただきました、はい、いやなんかこう本当お話聞きながらですね、うんうんうん、やっぱ備えが大事ですね、うん、
大事ですね、
うん、そしてやっぱりこうね、うん、ちょっとあその通りだなと思ったのが、うんうん、テレビを見ない、その決まってないことにこう確かにいろいろ左右されて話し合って時間取られるよりは確かにちゃんと決まったことを取り入れてった方が建設的ですよね。
いや、この本当に何ですかね、危険から目をそらすってことはしない方がいい、ちゃんと見た方がいいと思うんですけど、うんうんうん、危険かどうかよくわからないことですね、まだ確定してないことにあまり意識取られちゃうのも、うん、それこそ気を取られてしまうので、
はい、
まあ、疲れますよね。
疲れますね、うん、確かに。
と正常な判断力も失われてしまうということで、はい、余計な力も入ってしまいますよね、
うんうんうん、
まあ、経営者さんに限らずやっぱりそのできないもの、自分の手の届かないものは、まあ、ほっとくと、
はい、
で自分の 手の届く範囲に、ね、間合いに入ったらできることはやるっていうのが大事だと思いますね、うん、できることをやるためには、はい、なんかあるかもしれないという想定はしておくと。
想定をしていく、
はい
はい
はいはい、目の前にいる玉木さんがもしかしたら突然襲いかかってくるかもしれないで準備だけはしたこと。
なるほど。
でもいつ襲いかかられるんだろうと思って心配してると何もでそれこそ放送できなくなっちゃいますよね。
そうですね、やっぱりこう備えておくことが
そうですね、
大事、
はい
はい、いやー私ターレンには襲えないです
ね、先ほど馬ちゃんは地震のお話とかもありましたので、はい、ね、自然災害のお話なので、まあ、予想もできないですよね、
う
ん、
そうですね。
ただないあるかないかでいうともう2分の1の確率なので、
はい、
準備しておくのは別に何の問題もないですね、
う
ん
うん、そうですね、
はい、
うん、
で準備しておけばそれがいらなくなっても何らかにまたそれを転用することもできると、
うんうん、
確かにおっしゃる通りだなと思いました、
うん、そうですね、うん、いや本当馬さん、うん、ありがとうございました。
あとスタッフさんにね意識を向けるっていうところは、はい、本当基本なんですけど、うん、非常に重要なこと言ってくれたなと思います。
確かに、はい、なかなかこう経営っていうところだけ目線いってしまうと、うん、働いてる方々っていうところに行きづらくなっちゃう可能性もありますもんね。うん、これもやっぱり心構えっていうところにも
戻
ってくるんですかね、
う
ん、
ね、
はい、はい、そして、
はい、
ダーレン、
はい、
なんと来年、はい、来年じゃない来月はい、はい、7月から2年目に、
はいはい、突入ですね。
はい、1年間やってみていかがでしたか、
うん、いや あっという間ですね、はい、うん、なんか毎月1回ここに来るのが楽しいですしまあ、電話での、ね、はい、やらつもやらせていただきたし、
うんうん、
収録もやったし、
そうですね、
やっぱりでも生が一番、ゲストを持って、持って来ていただいてやるのが一番楽しいですね。
ぜひ、うん、創発コースの もう今盛り上がりがあるということで、
はい、そうですね、はい、メンバーがいろいろ活躍してるので、その活躍してるメンバーをぜひ、うん、お迎えしてがっつりお話をこれからも聞いていきたいと思っています、
は
い、
そうですね、はい、ここに来ていただいてゲストさんとしてここでいっぱいお話ししていただきたいですね、はい、はい、はい、ということで、番組では皆さんからの感想リクエストターレンへの質問を募集しています。川崎 FM のホームページにあります番組へのリクエストをクリックし、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄にターレン坂本の脱力のすすめとお書きの上お送りください、はい、はい、ということで来年2年あの、はい、来月から2年目になってまいりますので、はい、よりパワーアップしてお届けしていきたいですね、はい、ターレンよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、ということで次回なんですけども、次回は7月28日火曜日、はい、14時にまたお会いしましょう、
はい、
それでは皆さん、
さいちゃーん。